ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、先週は、いただいたメッセージから、成功、そして幸せ、お金の尺度のお話とかいろいろしていただいたんですが、
そうですね。
今夜も引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。先週の引き続きということで、成功ということ、そして、心の豊かさ。で、人間がですね、行動を起こす一つのエネルギーの源っていうのはやっぱり欲を満たすということもあると思うんですね。
そうですね。
でやっぱり最も根本的な欲っていうのは食べること。体疲れれば、無意識に眠ることできますよね。だから睡眠とか呼吸っていうのは意識しなくてももうやってますよね。心臓も別に動けって言わなくても覚えてくれてます。
はい、
とすると命を維持する上においてやっぱり眠りも大事なんだけど食べるということ、
はい、
で欲っていう字は実は、左に谷って書いてありますよね。
はい、
で右がちょっと欠けてるっていう字、これあくびと読むらしいんですけどね、欠けてるっていう字書きますよね。で谷っていうのはもともとこの人が谷ってこう上にちょんちょんついてるけど人の下に口がある、会うっていう字がそこ入ってるっていうことですね。はい、だから人が口を開けて物を取り入れる状態になってる。そして右側の欠けるという字は、
はい、
これはお腹が減ってかがんでるっていう人がかがんでるっていう状態を文字にしたらしいんですね。
そうです
か。だからお腹の空間がぺちゃんこになってかがんでてお口を開けて物を食べる準備できてるよ。だから欲するということが、この欲という字の語源ということのようです。
そうですか。
というふうに考えていくとやはり食べるということをすることによって命の維持ができる。だから昔はやはり命を維持するために食べるものを探す、狩猟に出かける、またはいろいろ野菜を作ったりして、食べるということを満たす、
はい、
でそれがきちっとできるようになってくるともっと今度心の在り方、仕事をして人を喜ばすために食べる、食べるために生きるんじゃなくて生きるために食べるというふうに人間じゃんじゃんだんだんとこう成長してきたと思うんですけどね。
はい、
だから欲っていうのもないとやはり行動にスタートができない、行動を始められないっていうことがあると思います。だから欲が決してダメなんではなくってその欲のあり方を理解して表現の仕方、ここのところでその人間性が問われるんじゃないかなとこう思うわけですね。でどうしてもその欲をこう考えていったときにもうお金持ちで先週も言いましたけどすごくいい生活しているように見える人に対して羨ましいなとこうつい言っちゃいますよね。
はい、
僕はなるだけというか基本的に羨ましいという言葉を使わないように生きてるんですね。
はい、
羨ましいと絶対こうなるとかいうことは言わない。ただ人間生まれたら死ぬのは絶対です、ね、これは事実なのでそういったもう明らかに間違いのないことは絶対というけども中途半端な絶対は絶対使わないようにするっていうのは僕の一つの心情で、そんなようなところで羨ましいという言葉もその使わない言葉にあるんですけれども、どうしてかというと日本人の場合羨ましいっていうのは何かこう妬みというか自分もそういうふうになりたいなって純粋に、例えば心豊かに生きてらっしゃる、方がいた、でその人を見て羨ましいな、私もそういう生き方がしたいなという時にはあまり羨ましいという言い方は使わない。
そうですね。
例えば、 キリストのような生き方羨ましい、すごく人から愛されてるけど羨ましいのかっていうとあんまり言わないですね。じゃあ弘法大師さんの生き方羨ましいのかっていうとそこでもあんまり使わない。
そうですね。
でも本来はそういう生き方をすることに自分もそういうふうな身を置いて同じような行動ができる、そういう人間になりたい、そういう思いを羨ましいと言ったはずなんだけど、最近は実は妬みの羨ましいが多いと思うんですよ。なんかこうひがみみたいな、あの人いいよね、いい生活してて、まあ、私できないんだけど羨ましいわねとこう思うんですね。でそこの羨ましいをもう少し分析してみると、比較的棚からボタン持ちの状態でできれば羨ましい、自分が努力して努力してああいう生活、まあ、お金をある程度満たされた使い方、また人にも寄付がどんどんできる、まあ、先週言いましたビル・ゲイツのようなお金が財産が手元にあって自由に使えるという状況羨ましい。じゃあ宝くじに当たってポンと1億入ると確かに羨ましいにこれ値する言葉だと思うけども、
はい、
毎年1億収入があるような生き方をしようと思えばそれなりの努力がなければ、そう簡単にポンと棚からぼた餅で宝くじに当たった生活ってできないので、これはまあ不可能を前提として、そんなようなラッキーがあったらいい、要するにある意味偶然の幸運が訪れる状況のことで自分がそういう生活ができるようになれば羨ましいが該当すると思うんですけど、だからみんななかなか妬みを基準とした羨ましいという言葉の意味合いが多くて、本当にそういうふうな尊い生き方をされている状況を見て羨ましいという言葉を正しく使わないといけないなというふうなことを考えながら、欲ということをもう少し掘り下げてみました。するとですね、いろいろ調べていると上杉謙信の上杉家の家訓というのにこう行き当たりましてね、でそれが16箇条ちょっと長いのでいくつかピックアップしてお話ししますけども、
はい、
豊財神宝がある心と書いて、要するに心豊かに人生をこう楽しく幸せに生きるということは心の在り方次第であるということなんですよね。でそこに、こういうのがありますね。心に物なき時は心広く安らかなりと、要するに物欲がなければ心はゆったりして体は爽やかですよと。だからここで、まあ、あまり物欲を出すんじゃないということを言っているわけですね。また心に欲なき時は義理を行う、要するに無欲であれば正しい行い、良識な判断をした生き方ができるよと。だから欲があるとついつい正しい判断、良識な判断で生きていけないよということを。また心に 私なき時は疑うことなしと、要するに指針、ある意味自分のにとってこういい状況を作り出そうとする指針、自分の自家欲ですよね、がなければ人を疑うことはないと。
あ、
人にも優しくできるし、
はい、
そして、まあ、自分のもの取られたりとかそういうふうなもう疑念の思いも出てこないわけですから、まあ、こういったこと大事だよと。またちょっと、少し欲とは違いますけども、でもよく似たところで、
はい、
心に邪険なき時は人を、育つるということで、間違った見方がなければ人がおのずとついてくる、従ってきてくれる。だから多く自分を慕ってきてくれている状況の生き方ができている時っていうのは、
はい、
まあ、正しい心豊かに、そして自分の私見を持たない生き方ができている時だよということになりますよね。心にむさぼりなき時は人にへっつらうことはなしと、要するに貪欲な気持ちがなければおべっか使う必要がないと。だからあの人、有名な人にちょっと自分のことを覚えておいてもらって取り入って、なんかこう棚からぼた餅みたいなことがあったり、あの人知り合いだよ、有名人の私知り合いなのよなんてことを言って自慢をする、そのためにはその有名人に近寄っていって、こうちょっとこうおべっかを使わないといけない、そんなことをする必要はない。要するに貪欲な自分の欲を満たそうとすることなければ、そんなおべっか使う必要ないんだよと、もっと自分らしく生きれるんですよと、こういうことですよね。あと、心に曇りなき時は心は静かなりと、心がすがすがしい時は人に対しても穏やかな気持ちで接せられますよということですし、もう一つ、そうですね、心を癒しからざる時は願い好まずと、要するに心が豊かであれば無理な願い事をしないというふうなこと まあ、こういうふうに上杉家の家訓で16あるんですけど、今いくつかご紹介申し上げましたけれども、
はい、
だからいかにこの欲という部分を自分の中でですね、もう少しきちっと整理してみて、やはり自分が満たされるためにどういうふうな行動をするかじゃなくって、人をどう喜ばせるかということを基本として喜んでもらって、はい、自分の存在を認めていただいて、あなたのおかげと言っていただける、ここのところを、ここを大事にしていけば、その瞬間というのはすごく自分自身満たされた幸せな気持ちになれると思うんですね。だからお金の尺度じゃないということを痛感したのが、前も一度お話したかもしれませんが、チベットのラサに行った時に、
はい、
ポタラ宮っていう、これ歴代ダライラマの遺骨が収められているお寺なんですね。とっても大きな、まあ、宮殿のような状況、あの建物になってます。で、確か10世だったかの、遺骨が収められている前にですね、6歳の男の子がお経をずっと上げてたんですね、
はい、
で現地の通訳の人にお話を聞いてもらいました。いくつって聞いたら6歳だっていうわけですね。でずっとお経を上げてるから、朝から晩までやってるのって、そうですと、足痛くなんないって、いや大丈夫です、ここのとこ、こんな薄暗い中にずっと行って寂しくなったり嫌になったりしないって聞くと、いや私はこのダライラマの遺骨を万部お仕事をいただいて、でそしてみんなからよくやってるねって褒めていただく、そしてダライラマと、まあ、何かこう気持ちが一体になれる、まあ、そういうふうなことを感じる時があるんだと。だから私はこうしてダライラマのこの遺骨の前でお経をあげさせていただく、そしてその周りの人たちがよくやってありがとう、君のおかげでこの遺骨が守られてるよっていうふうなことを言われた時、もうこんな至福の思いはないんですと。6歳の子ですからね、
びっくりですね。
お金の尺度で例えば物を考えたら、そういう言葉って多分出てこないし、
そうですね、
小さな時、生まれた時からやはり人の役に立つ、何かの役に立って自分自身が幸せを感じるっていうことがもう染みついてる、たった6年の間にですね、まあ、素晴らしいことだなというふうにも思いました。僕はこういった欲というものも、あまりこう自分のところに、自分の価値観でじゃなくって、もっと自分らしく、そして特にダメなのは人の、他人の価値観で自分を、尺度を当てはめないようにして、心豊かに自分らしく生きたいなと思います。
本当にそうですね、はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組では皆さんからのご意見、そして田中さんへのご質問などもお待ちしています。メッセージはファックスの方は0773-77-0124、もしくはメールで fm@775mysl.jp までお寄せください。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。